ただいまより2024年12月22日クリスマス主日第一礼拝を始めます。545番。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文36、イザヤ書11章。講読文36、イザヤ書11章。エッサイの株より一つの芽いで、
その芽より一つの芽が生えて実を結ば、
その上に主の霊とどまらん。
これ知恵聡明の霊、謀略才能の霊、知識の霊、
主を恐るるの霊なり。
彼は主を恐るるので楽しみとなし、
また目見るところによりて裁きをなさず、
耳聞くところによりて裁きをなさず、
正義をもて貧しき者を裁き、
公平をもて国のうちの卑しき者のために定めをなし、
その口の杖をもて国を打ち、
その唇の息吹をもて悪しき人を殺すべし、
正義はその腰の帯となり、
忠心はその身の帯とならん。
狼は子羊と共に宿る子牛、おじし、肥えたる獣ものともに降りて、小さきわらべに導かれ、
名手と熊とは食い物をともにし、
熊の子と牛の子と共に伏し、
獅子は牛のごとく藁を嫌い、
血の御子は毒蛇の洞にたわぶれ、
血まねの子は手を回しまなにれ、
かくて我が清き山のいずこにても、
そこなうことなく破ることのなら、
祖は水の海を覆えるごとく、
潮の汁を欲し地に水でやければなり。
賛美歌7番。聖書箇所はルカによる福音書9章18節から20節、新約聖書の122ページです。ルカによる福音書9章18節、イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。ここまでです。お祈りをお捧げします。御在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美申し上げます。アドベントの明かりが4本になりました今朝、リモートで礼拝の皆様とともどもに御前に静まって、主イエス様ご降誕の主日礼拝をお捧げできます幸いを深く感謝いたします。たどりました7日の旅路は、御心に背いた日々を、また祈ること少なく朝に優に過ごしてしまったことを見舞いに恥じるものです。どうか幼子イエス様の誕生を幼子の心を持って受け入れるものとならせてください。真実の悔い改めを持って清いクリスマスを迎えるものとならせてください。神様、全世界の教会に力をお与えください。戦闘や紛争の中にある国々では、平和なクリスマスを祝うことができません。たくさんの人々が苦しんでおられます。どうか全世界に真の平和が行き渡ります日を、主が備えていてくださいますようにお願いいたします。本日は主礼拝にて一人の兄弟が洗礼をお受けになります。どうぞ信仰者として歩まれる行く手を祝しお守りください。私たちも神の家族として良きお交わりを喜び合うものとならせてください。附属幼稚園では恒例のページェント礼拝をもって第二保育期が終わりました。寒さの中、流行性の疾患が多発する厳しい環境の中、園児たち、先生方、保護者の皆さん、心を合わせ力を合わせてページェント礼拝をお捧げできましたことを感謝いたします。また教会学校では昨日 クリスマス祝会が持たれ、楽しいひとときを過ごしました。感謝いたします。冬休みに入りました子どもたちの健康と安全をどうぞお守りください。本日午後に持たれますクリスマス晩餐会、たくさんの皆様と共に楽しいお交わりの時となりますように。24日に持たれますイブ礼拝も、賛美の歌声に満ちたものになりますように祝してください。ご病気で療養中の方、リハビリに励んでおられる方、また辛さや悩みや悲しみの中にある方を思います。神様、あなたが訪れてくださって、御言葉を聞かせてくださり、深く慰めてくださいますようにお願いいたします。寒さが一段と厳しくなります年末年始、教会につながるお一人お一人とそのご家族の健康をどうぞお守りください。感謝と願い集う皆様のお心の内なるお祈りに添えて、尊きイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌106番。人信条を唱和いたします。人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。イエス様は唯一の救い主と題して、スカット組牧師です。
今朝私たちは主の2024年クリスマスの礼拝を共に捧げております。皆様の上に救い主のご降誕のお恵みが豊かにありますよう、これよりお祈りを申し上げます。またこの大きな恵みの中にあってもなお、深い痛みや苦しみ、心の貧しさの中にある世界中の人々の上に、このクリスマスの平和と平安とが豊かにありますように、心からお祈り申し上げております。今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第9章18節から 20節の御言葉であります。主イエスキリストはその弟子たちに向かって次のように問われました。あなた方は私を何者だと言うのか。同じように復活の主はこのクリスマスにおいて私たちに対しても問いかけています。あなた方は私を何者だと言うのかと。私たちは今朝この問いにどのように答えることができるでしょうか。現代は一言で申し上げるならば AI インターネットが中心の時代であります。デジタルネイティブと呼ばれる子どもたちは生まれた時からネット中心の世界を生きておりますし、スマホやパソコンを開ければさまざまな情報を瞬時に得ることができます。あと数年もすれば人工知能が人間の知能を追い越すだろうとも言われているんです。仮に主イエスとは何者かと調べればネット上から何かしらの回答が一瞬で得られるかもしれません。便利な世の中であります。しかし仮にネット上からそのような情報を得られたからといって私たちは本当の喜びを知り得るのでしょうか。イエス様が何者であるかをネットの情報あるいは人の噂から得られたところで神様を賛美するほどの喜びを果たして得られるんでしょうか。そのことがここで改めて問われているようにも思うわけです。さてイエス様の時代はどうでしょうか。聖書によるとさまざまな噂が飛び交っていたようであります。ある人はイエス様が洗礼者ヨハネであると言いました。ある人はイエス様が預言者エリアの再来であると噂をしました。ある人は昔の預言者のよみがえりであるとそのように噂を流したわけです。いずれにせよ共通していることがあるとするならば多くの人々は主イエスが預言者の再来であるのではないかと、そのように信じたわけであります。でそもそも預言者とは何でしょうか。簡単に申し上げるならば神様の御言葉を預かっている人のことであります。あるいはイエス様の時代から申し上げるなら預言者とは誠の救い主を指し示す存在であったと言われています。要するに当時の人々は神様の言葉を御言葉を求めていた、あるいは救い主を指し示してくれる言葉あるいは啓示といったものを必要としていたということになるわけです。逆から申し上げるならば当時の人々はそれだけ希望や平安を見失い神様の御言葉に対して飢え渇いていたということにもなるわけです。さて弟子の一人であるペテロは次のように答えました。神からのメシアですと。この言葉が後に教会の信仰告白のベースとなりました。いわゆる教会の信仰告白となったわけです。他の福音書を読みますとこの告白の言葉は神様によって示された言葉なのだと強調されています。要するに神様がペテロのうちに豊かに働かれたことを通して誠の信仰が教会の信仰が生まれたのだというふうに私たちは信じているわけです。今朝の箇所で申し上げるならばイエス様は一人で祈っていた、まさにイエス様の祈りの込めた信仰告白であったと、そのようにも言えるわけです。では神様が示してくださる信仰告白にはどのような意味が込められているんでしょうか。そもそもここで言われている 神からのメシアという言葉、この言葉は誤った翻訳だと私は思います。正確には神のキリストと訳すべき言葉です。口語訳聖書はそのように訳しておりました。仮に神からのメシアと訳した場合、どちらかといえば神から使わされたメシア、あるいは救い主というニュアンスが強くなります。言い方を変えるなら、神から選ばれた救い主というニュアンスが強くなってしまうように感じるわけです。それに対して神のキリストと言った場合、それは神様の救い主としての威嚇、あるいはもうちょっと弱く言えば性質という意味合いが強くなるわけです。すなわち主イエスという誠の人は救い主という威嚇を持っている神そのものなんだというニュアンスが強くなるわけです。要するに聖書は主イエスというお方は誠の人でありながら、私たちを救う救いの神様ご自身に他ならないんだということを今朝の御言葉は強調していることになるわけです。神様ご自身が今ここで救い主という威嚇を持ってこの地上におられるのだということを強調しているわけです。ですからこの信仰告白は単なるイエスという人の新情報を提供しているのではなくて、主イエスを誠の救いの神だと告白し、主を賛美する意味合いを含んでいることになるわけです。多くの人々は神様の御言葉をこの時求めていました。多くの人々は救い主を指し示してくれる言葉を必要としたんです。そしてそれをイエスという一人の人間に求めたわけです。しかしそれは間違っていた。ここにおられるお方こそが神様の救いの御言葉そのものであり、私たちを救う神ご自身に他ならないのだと、まさに私たちを救うことのできる唯一の神がこの地上に生きておられるのだということをこの聖書の箇所は強調しているわけです。繰り返しにはなりますが、主イエスは神のキリスト、神様の元から使わされている存在ではありますけど、神様と同じ、神様と等しいお方、そして救い主であります。しかしそれもまた味方によっては単なる一つの情報に過ぎないと言われれば否定はできないんです。またこういう情報は AI でも弾き出すことのできる回答です。つまりこれを知っているだけではやはり本当の喜びが生まれるはずはないわけです。では何が大事なのか、クリスマスのあの物語が大切になるんです。クリスマスの夜、羊の番をしていた羊飼いのもとに天使が使わされ、天使はこのように言いました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアであると。あなた方のために、あなたのために救い主はお生まれになった、あなた方のために救い主はお生まれになった。主イエスが誠の救い主であるということが、この私のためであるということを覚えなければいけないということなんです。他の何者でもない、インターネットに載っている情報でもない、そこにいるあなたのために救い主がお生まれになった。あなたを救いたい、あなたを愛したい、そのために私は来たのだという、そのメッセージが心に響いてくるところに本当の喜びが生まれてくるんだということを覚えたいわけです。ネットに載っている普遍的な情報ではなくて、あなたのために救い主は来たんだということを私たちは今朝覚えたいわけです。けれどもそれだけではまだ喜びの根拠が足りてないと言えます。つまり主イエスが私のための救い主でいてくださる、その喜びと賛美の根拠がどこにあるのか。 クリスマスのメッセージにおいて本当にスポットが当てられなければいけないものがあるんです。それが十字架なんです。ルカによる福音書の23章32節から38節の御言葉を、少し長いんですけどもゆっくり読みたいと思います。ルカによる福音書23章32節から38節です。ルカによる福音書23章32節から38節。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も1人は右に1人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていた。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分で救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書かれた札も掲げてあった。主イエスキリストが十字架にかけられた場面です。人々は主イエスキリストを侮辱しました。同じ言葉です。神からのメシアであるならば自分を救えるはずだと。神からのメシアであるならば自分の命を救ってみろと。お前は無力ではないかと。あの信仰を告白した弟子たちはどこ行っちゃったんでしょうか。彼らもキリストの無力さを前に裏切ったんです。神からのメシア、神のキリストという信仰告白は、神が与えたもう最高の告白であります。しかし神が与えたもう信仰の中に立っていてもなお、人はそのことをもって罪を犯してしまうんです。それが人間の罪ある現実なんです。主イエスキリストは誠に神のキリストです。そうでありますから、もちろん十字架から降りて目の前の敵を滅ぼし、非常な裁きを与えることができたはずです。しかし主はそれをなさらなかった。なぜか。神は人を裁くためではなく、人を救うためにイエス様をこの世に与えてくださったからです。私たちを裁き滅ぼすためではなくて、私たちのために自らが裁かれ滅んでいく、そのために救い主はこの世に来てくださったからです。だから主は十字架の上で次のようにおっしゃられた。彼らをお許しくださいと。ここに神のキリストであるイエス様が、その誕生から十字架の死に至るまで貫いておられる救いの御心がある。神様の愛がある。あなた方のための救い主は、私たちの命のためにご自身の命を惜しみなく死に渡してしまう救い主に他ならないんだと言っているわけです。主イエスキリストは今も生きて私たちに問いかけています。これが大事です。私たちが神を検索しているのではなくて、神様が私たちを見つけ、私たちを捉え、そして私たちに問われるんです。あなた方は私を何者だというのか。私たちがネットを開いて主を探していたとしても、本当の主には出会えないんです。この礼拝を通して誠の主と出会い、主が問いかけるその言葉に耳を傾けることが大切です。そして私たちは今、あの十字架の死と復活の救い、そこに貫かれている神様の愛の眼差しの中で、この問いと新たに向き合うものとされている。その時この問いに対して与えられているその最高の告白が、単なる言葉や情報の一つではなくて、大きな喜びや賛美の言葉に変わっていくんです。主イエスは私の救い主、神のキリストだ。その主イエスキリストは私のために命を捨てた。 イエス様救い主だというこの一言が喜びや賛美の言葉に変わっていくんです。イエス様は私たちの救い主です。私たちを救う神です。その神のキリストが今日あなた方のためにお生まれになった。あなたの心は馬小屋のように暗いかもしれない。けれどあなたのために、あなたを救うために、あなたを罪と死の闇からあがなうために、あなたのうちに誠の救い主、唯一の救い主が今日来てくださった。その喜びをかみしめながら日々イエス様救い主だとその信仰を告白して歩んでまいりたいと思うわけであります。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、クリスマスの大きな恵みの中で新しい御言葉をいただき、心より感謝を申し上げます。あなたによって命をいただき、生かされ救われている私たちではありますけれども、日々の生活の中で心に闇を抱え、その信仰が揺らいでしまうことの多い私たちでもあります。主は憐れんでくださり、今日もまた私たちの心の内に御子イエスキリストのご降誕の恵みとあなたの愛を指し示してくださり、またそのことによって本当の喜びを持って信仰を告白するものへと導いてください。信仰告白が単なる私たちから生まれた決意表明などではなくて、あなたが与えてくださった賛美と喜びの言葉であるということをもう一度確かなものとしてください。またこの誠の救いがまだ届いていない方々が、このような闇の多い現実の中にあってもなお喜びの声を上げることができますように、またその幸いを教会を通して知ることができますように、どうかあなたが聖霊によって導いてください。世界の中でさまざまな事情で痛みや苦しみの叫びを上げている人々が、あなたの御業によって喜びの賛美の声を上げることができますように、あなたがこの世界に生きる一人一人の心の内に今日も臨んでいてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌98番。
また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見て、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを死において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるヨハンのことに感謝してご了承として言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りをされます。天の父、御子イエス・キリストの苦難とし復活と昇天とを覚え、この聖霊殿に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御名に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世を限りなく栄光がありますように。
アーメン。
招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいしただいまから分散をいたしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちとは、教会では洗礼を受けた方、信仰を公に告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方、信仰を公に告白していらっしゃらない方は、この聖餐に預かることはできません。これは決して差別をしているのではなく、すべての人がこの主の食卓に集うことができるよう、教会は祈りを持って待ち望んでいます。洗礼を受けている方、また信仰を公に告白している方でありましたら、どの教会、どの教派でありましても、この聖餐に預かることが許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。また聖餐をお取りいただきましたら、それぞれ祈りを持ってその恵みを味わっていただけたらと思います。それでは、分散をします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 葡萄酒を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りをされます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌2編の1番を賛美いたします。
Thank you.
お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日こうしてクリスマス礼拝に招かれ、あなたを賛美できますと感謝いたします。今日は塚田福美牧師を通してあなたより御言葉をいただきました。私たちが主イエスキリストが唯一の救い主と告白できるのは、ネットからの情報ではなく、あなたが主イエスの十字架によって示された愛によって、私たちは主イエスが救い主であると告白することができます。信じることができます。そうどうかその喜びと感謝を持ってこの礼拝を続けております。どうぞこれからも私たちを導き守ってください。あなたよりいただいておりますたくさんの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。このお祈りを尊き救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英539番
なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々常しえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。